もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会だよりあなたと市議会最新号について、横手明豊中学校美術部の生徒さんと一緒にご紹介します。後半は横手市社会福祉協議会と横手市議会の懇談会についてインタビューをお送りします。早速前半です。あなたと市議会の最新号第73号について、ご出演は広報文化会の青山豊議員、そして横手明豊中学校からのご出演は
美術部3年前部長の佐野美優です。
2年現部長の小野メールです。
それでは皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは青山議員から議会だよりのご紹介をお願いします。
はい、横手市議会では3、6、9、12月の年4回定例会が行われ、議会だよりは定例会が終わった翌月の15日に発行しています。今回は9月定例会の閉会が9月22日だったため、編集日程も後ろに伸びたことから発行日を例外的に11月1日としております。さて、議会だよりの表紙ですが、議会への親しみと関心をより一層持っていただけるよう、昨年度から表紙に市内中学校の美術部の皆さんの作品を掲載することにしています。今回は横手明豊中学校美術部にお願いしました。素敵な作品をありがとうございます。
表紙について詳しくお話を聞く前に、横手明豊中学校美術部の紹介を現部長の小野さんからお願いします。
今現在の美術部は女子24人男子4人、合計28名という部員数で活動しています。普段はコンクールに向けてポスターを作り、文化祭の階段アートや美術部展で展示する作品の制作をしています。部員は皆仲がいいので、クラスであった面白かった出来事などを話して盛り上がっています。また部員はそれぞれ個性や得意とする分野で他の部員に教え合いながら知識を増やしたり、表現を豊かにしています。この他にも学校の委員会から頼まれた絵を描いてあげるなどの活動もしています。
ありがとうございます。さあ、続いて表紙についてですが、表紙を描いたのは前部長の佐野さんですね。議会だよりの表紙になる絵を描いてほしいという話を聞いたときはどう思いましたか？
何描けばいいんだろうなってすごい悩みました。でも顧問の照木先生が好きに書いていいよって言ってくれたので、自分の思いを込めて書くことができました。
ではどんな絵なのか紹介お願いします。
この絵のテーマは、宇宙と星をテーマにした絵です。この絵を描いたのは春頃で、コロナ禍や戦争が激しくなった時なので、すごく早くなくなってほしいなっていう思いを込めて描きました。
工夫した点はどんなところですか？
私が使った画材は水彩絵の具なので、淡く鮮やかに頑張りました。
はい、さあ、それではその表紙を見た青山議員にちょっと感想を伺いたいと思います。表紙をご覧になっていかがですか？
はい、これはですね、私が思うに天使を描いたのかなと思ったんです。天使の輪がこうあるからね、非常に目が澄んでるなという、綺麗だなっていうのが第一印象でありました。非常にですね、なんていうのかな、平和への願いというのが込められていて、こういう人ばかりだと争い事のない世の中になるのになという、そういう印象もしました。はい、
そうですね、表紙を見ると水彩画で淡いイメージがまた幻想的というか、まあ、人物の表情も非常に平和を願っているといった感じが伝わってきますね。
ところで佐野さんと小野さんは議会だよりって読んだことありますか？
名前は読んだことあるのですが、市議会ってなるとちょっと難しいイメージがあったので、なかなか手をつけれないなってことはありました。また市議会とかはちょっとあんまり私は興味がなかったので、あんま読もうと思わなかったのがあったから、ちょっと読まなかったんじゃないかなと思いました。
佐野さんはどうですか？
私は、前回 の、 あの横手市の中学校の生徒が描いたイラストがどんなのだったかをあのちょっと参考にしようかなって思ってちらっと見ました。でもそんな深く親しんだことないなって印象です。
表紙は興味があったけど中身はなかなかっていうところですかね。大変素直なご意見でしたね。
まあ当然でしょうね。あの私も中学校の時は議会だよりって聞いたこともなかったですから、あのまあでもこれを機会にぜひあの読んでいただければなというふうに思っています。今回の議会だよりでは9月政令会に提案された議案や補正予算の概要、各常任委員会で審査した内容、11名が登壇した一般質問などについて紹介しています。また令和3年度決算審査の概要や4名が登壇した総括質疑についても紹介しています。それからですね、あの7月に行われた明豊中学校のゲストティーチャー、これあの議員が、まあ、私もお邪魔しましたけども、あの明豊中学校の授業に呼んでいただきまして、テーマごとにお話しした内容も載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。
それではそろそろお時間ですので、お二人からこれからの議会だよりについてメッセージをお願いしたいと思います。まずは小野さんからお願いします。
今までは難しいって思ったイメージがあったんですけど、今回の議会だよりは明豊のことがたくさん書かれているので、この機会に読んでみたいなと思いました。
では佐野さんもお願いします。
私も前まではあの深く読んだりしたことはなかったんですけど、今回はたくさん横手明豊中学校のについて書かれているので、あの学校の生徒にたくさん読んでほしいです。
もっと教えて横手市議会、前半はあなたと市議会の最新号についてご紹介しました。ご出演は広報文化会の青山豊議員と横手明豊中学校美術部の佐野美宇さんと小野めうるさんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、ここから後半です。後半は市民と議会の懇談会、横手市社会福祉協議会との懇談会についてです。去る8月25日、地域の福祉サービスやボランティア活動など幅広い福祉活動を行っている横手市社会福祉協議会の皆さんと横手市議会の懇談会を開催しました。後日、横手市社会福祉協議会の小野田塚会長と厚生常任委員会土田百合子委員長にインタビューしましたので、その模様をお聞きください。それでは横手市社会福祉協議会の小野田塚会長にお話を聞いてみたいと思います。小野会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどのような内容の懇談会でしたか？
社会福祉協議会が進めています、地域における小ネットワークの活動の取り組みについて具体的な、例をお示ししながら、地域の福祉課題について意見を交換するという内容でございました。
今回懇談会を実施してみての率直なご感想をお聞かせください。
はい、小ネットワーク活動というのは各地域の町内の関係者や 関係機関、団体、市の職員などが参加して情報を交換することによって、地域の皆さんが困っていること、あるいは悩んでいることなどをできるだけ早くキャッチして、安心して生活ができるように、その地域、その方に合った支援に結びつけていくという活動です。この活動を進めていく中で、市民の皆さんが抱えている多くの問題が見えてくるとともに、個人情報の壁や高齢化、少子化による福祉の担い手不足などが課題となって見えてきています。これらについて具体的な意見やご助言をいただくことができました。とても有意義であったと感じています。
大変有意義な懇談会だったようなんですが、その中でも特に印象に残ったことを教えてください。
はい、現在各地域で活動されている基本助組織や団体の参画の提案をいただきました。小ネットワーク活動に対する参画ですね。また将来の福祉の担い手を育てるために、福祉教育の充実が大事であるということの意見もいただいた。このことが大変印象に残っています。社会福祉協議会では、市民の皆さんからいただく貴重な会費や赤い羽の共同募金の配分金や寄付金などを財源として、地域の組織や団体等とのネットワークの構築や子どもたちの福祉活動を進めておりまして、今後もさらなる充実を図ってまいりたいなというふうに思っております。
では最後に、今後横手市議会に期待することをお願いします。
はい、議会の皆さんは福祉だけではなくて、横手市全般にわたる課題と向き合って活動しておられると思います。その中にあって、社会福祉協議会が活動の目標としております、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりというのは、議会の皆さんにとっても同じ思いではないかなというふうに思っています。この思いを共有しながら、地域の福祉課題の解決に共に取り組んでいけたらと願うとともに期待をしております。
ここまでは横手市社会福祉協議会、小野田子会長のインタビューでした。お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは横手市議会厚生常任委員会、土田由里子委員長にもお話を伺ってみます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では感想などをぜひお聞かせください。
はい、常任委員会として社会福祉協議会さんと昨年度に引き続いての懇談会の実施となりました。社協さんからは、生き生きサロンや福祉教育活動推進事業として、これからの福祉を担う子どもたちへの理解を深める事業などの実施や、ボランティアセンターの立ち上げから災害対応の状況など、多岐にわたって活動を展開されていることが報告されました。また横手市における地域福祉の推進では、小地域ネットワーク会議活動の仕組みや状況課題などについて事例を交えながら説明がございました。特に小ネットワーク会議などでの住民支え合いマップの作成の推進や、地域の避難支援体制づくりのほか、避難訓練等を行って体制の強化を図っていることには、とても頭が下がる思いでお話をお伺いしておりました。一方で、活動を進めるにあたり、個人情報の取り扱い、または担い手の確保、ネットワーク活動に対する理解不足や対象者の増加などの課題があることも分かりました。時代の移り変わりとともに、周辺地域や住民との関係性も大きく変わっていく中で、今回お話があった小地域ネットワークの重要性はより一層高まっていることと思います。地域福祉の担い手の減少が叫ばれる中、いかにその可能性のある人材を発掘確保していくかが、これからの大きな課題と考えますので、私自身さらに危機意識を持って少子高齢化の課題に向けて取り組んでまいりたいと意識を高めることができました。懇談会実施後には、 社協さんとこのような会を年に数回開催してほしいという声が参加した議員からも多く上がっておりました。ぜひとも社協さんには今後も継続的に市民と議会の懇談会を開催できるようにご協力をいただければと思います。今日は大変に貴重なお時間をいただきありがとうございました。なお横手市議会では各地域で活動する団体やサークルなどを地域課題や横手市の将来などについてお話をする市民と議会の懇談会の開催申し込み団体を募集しております。横手市議会ホームページなどからお申し込みできますので、ぜひお気軽にお申し込みください。詳しくは横手市議会事務局にお問い合わせくださいね。お待ちしております。
ここまで横手市議会厚生常任委員会土田百合子委員長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は市民と議会の懇談会、横手市社会福祉協議会との懇談会について参加者の皆さんのインタビューをお送りしました。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回は行政視察報告をお届けする予定ですので、ぜひお聞きください。